恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。もう2週間前になるんですが、評判の映画、送り人を家内と一緒に見てきました。私も送り人の一人であるので、とても興味がありました。もう少しすれば送られ人になるかもしれませんが、主人公は旅のお手伝いという社員募集を見て旅行代理店だろうと思って面接に行きましたが、旅は旅でも死の旅のお手伝い、農閑業というですね仕事だったのです。すなわち、葬儀屋さんの働きの人一部門で、死んだ方のお体をきれいにして、そして洋服を着替えて、そしてお化粧をして棺の中に納めるというですね、そういう仕事だったのです。これから見ようとされる方々のためにもそれ以上は言わないようにしますが、とても素晴らしい内容でした。私は本当に前から見たい見たいと思ってたんですが、家内はそれほどでもなかったんです。おぎりでついてきてくれたんですが、その家内が感激をして、テレビでいつやるだろうか、早くしないだろうかと、もう期待をしているぐらいですね、それぐらいの内容でした。未だに思い出すと心の中に本当に爽やかな風が吹き抜けるような、そんな映画でございました。送り人といえば、もう少し時間が経ちましたけれども、9月の初旬に天国に召された土田兄弟の葬儀が終わって、内灘斎場で火葬に付されて、その足でそのままそのご兄弟たちと一緒に教会墓地に移って、納骨式が行われました。お墓の重い石の蓋を開けて、私が階段を降りて土田兄弟のお骨を壇に並べようとしましたら、外から、さあ今のうちに蓋をしてしまおうという声が聞こえてきました。あの声は松井さんの声に違いありません。あ、違いました？うちの奥さんだったの？後で確かめます。それは聞き捨てならない。てっきり松井さんだと思っておりました。誤解をしていたら許してください。はい。危うく私も一緒に葬られそうになりましたが、しかし、実は私は私で、お墓の中で、花の中で、とても感動していたのです。さあ、土田兄弟のお骨をその棚に乗せようと思ったんですが、実はもう納骨台が、何段にもなっている納骨台がぎっしりなんです。それで、まあ、聞こえないでしょうが、先着の方々に、すいません、土田兄弟が来たので少しずれてくださいねと言いながらですね、前の方の方のですねお骨台をちょっとこうずらして、そしてこう納骨させていただいたのです。そのようにしながら、この教会で35年間働かせていただいた間に、こんなにも多くの方々を天国に送ったのかと、その多さに驚かされました。それと同時に心に感謝が溢れてきたのです。イエス様を信じて天国に移された方は、もう決して信仰的につまずいて離れるということがないからです。もうこの方々は大丈夫なわけです。まさにコリント第1の手紙の15章58節にある通りです。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っ ているのです。あなた方の労苦が主にあって無駄でないことを知っているのです。その約束が真実であることをお墓の中で確信させられて、一人感動していたのです。こんなに長くこの教会で働かせていただき、労苦と呼ぶにはおこがましいぐらいの足りない働きにもかかわらず、少なくとも先に天国に送らせていただいた方々への労苦、その働きは決して無駄にならない。これはとても幸いなことなのです。私たちがイエス・キリストを信じることによって、その罪が許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられ、天国に国籍を持つ者にされ、再びイエス様がこの地上にいらっしゃるときには、なんと私たちも栄光の体を与えられて、もしその時葬られていたならば、新しい体を、栄光の体を与えられて復活するという約束を私たちは与えられているのです。こうした聖書から与えられている一つ一つの約束は単なる希望ではないのです。そうなったらいいな、そうであったら幸せだなというような単なる希望ではありません。そうではなくて、それは確かな希望であり、保証付き、証明付きの約束、希望なのです。その保証、その証明とは、実はイエス・キリストが死んで、墓に葬られて、三日目によみがえられたという、この復活にあるのです。このイエス・キリストの復活の出来事、その最初の目撃者は、イエス様を慕っていた女性たちでした。週の初めの日の朝早く、女性たちはイエス様の葬られたお墓に行って、それが空っぽであることを知らされ、イエス様がよみがえられたことを告げられました。それだけではなくて、蘇られたイエス様ご自身に彼女たちは会ったのです。その後、彼女たちは大急ぎで弟子たちにこの驚くべきニュースを知らせに走っていきました。さて、この驚くべき喜びの日の朝、イエス様の復活の出来事の目撃者、この女性たちだけではなくて、もう一組の目撃者がいたのです。それは、イエス様のお墓の見張り番をしていた兵隊たちでした。番兵たちでした。彼らもこの驚くべき出来事を伝えに走ったのです。11節。女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。起こったことを全部報告したというのです。この番兵たちが目撃した出来事、28章の前半にそれが出てきます。番をしていると突然大きな地震が起こったこと、なんと墓穴の前に立てかけられていた大きな石がゴロゴロゴローっと動き出したこと、そしてそれを動かしているのは、なんと顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白い、人間とは思えない不思議な存在であったこと、その不思議な存在が女たちに語っていたことによれば、あのイエスはよみがえって、もうここにはその体はないということ、実際墓の中にはその体に巻きつけられていた雨布だけが残されて、もうどこにもそのお体は見えなかったということ。そうした事実をすべて彼らは祭司長たちに報告したのです。それだけの事実が挙げられたら、さすがの祭司長たち、イエス様を十字架につけたその当局者たちも、何か驚くべきことが起こったのだと信じざるを得なかったはずです。いや、 それだけの報告を聞けば彼らは、なんとあのイエスは復活したのだと信じるほかなかったはずなのです。ところが、12節。そこで祭司長たちは、民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。なんと彼らは集まって協議し、万兵たちの目撃した出来事、信じざるを得ないこの驚くべき事件をもみ消しするように隠蔽工作、偽装工作に走ったのです。もしも万兵たちが目撃したと報告したことが本当だとしたら、自分たちが十字架につけて殺したあの男は、ただの偽キリスト、偽救い主、神を冒涜する不届き千番な男ではなかったことになります。それどころか、あの男は、死ぬ前に私を殺しても私は三日のうちに蘇ると予告して死んだのです。自分が死んで三日目に蘇るなんて予告してその通りに蘇ることなんか歴史上あったことはありません。もしもそれが事実だとすれば、彼は本当の救い主、本当の神の御子だということになります。そうだとすれば、自分たちは本当の救い主、神の御子を犯罪者に仕立て上げて十字架につけたとんでもない間違いを犯してしまったことになってしまうのです。それだけは認めたくありません。あくまでも正しいのは自分たち。守るべきは自分たちのこの立場、この地位。あのナザレのイエスが、誠の救い主キリストであったということだけは認められない。そこで兵士たちに多額のお金を与えて、偽情報を流すようにと指図したというのです。しかしその情報は見えすぎた偽り、デマです。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいった。もしもそれが本当だとしたら、もしも弟子たちが本当にそういうことをしたとしたら、どういうことになるでしょう。少し考えてみましょう。真っ暗な夜、数人の弟子たちが墓にやってくると、本当に具合のいいことに見張りの兵隊たちはぐっすりと熟睡してそこにへたり込んでいます。そこでそーっと弟子たちは男が何人もかかってやっと動かせる大きな石を音を立てないように動かしましたら、うまい具合に兵隊たちは誰も気づかないうまい具合にその石を移動させることができました。そこで墓穴に入って、まあ、松明の火かなんかを持って墓穴に入ったんでしょうか。そこにお答えられているイエス様のお体をそのまんま運び出したのでは、復活したというデマを流すことはできません。そのためにはどうしてもぐるぐる巻きぎっしりとですね、巻いているその雨布を解いて体だけを持っていかなければならないのです。そこで彼らは何重にもなっているこの雨布、そしてアロエと持ち役がですね、混ぜ込む30キロも一緒にこう巻かれている、それを全部きれいに落として、どれだけ時間がかかったでしょうか。うまい具合にその体だけをそーっと運び出して、弟子たちは兵隊たちに全く気づかれないようにして盗み出しに成功した。弟子たちがイエス様の体を運び出した後で、やっと目を覚ました万兵たちは、自分たちが眠っている間に死体を盗まれたことが気づいて、走って知らせに来たということになります。 しかし、よく考えてみてください。彼らはぐっすり眠っていたのですから、その間にイエスの弟子たちが来て、その体を盗んでいったということがどうしてわかるんでしょう。本当に復活したのかもわからないし、ぐっすり眠っているものにどうしてそんなことが分かったんでしょう。子供がお祈りの後で、みんなで目を開けた後で、お姉ちゃんお祈りの時目を開けてたっていうのと同じ矛盾です。なんでお姉ちゃんがお祈りの時目を開けてたことが弟に分かったんでしょうか。まさにそんなすぐに分かってしまう、これは矛盾です。それにです。もしも万兵がその職務中にぐっすり眠ってしまって、その間に見張っていた体が盗み出されたら、その責任を万兵は取らされて、当時の決まりでは死刑になることになっていたのです。しかし彼らは死刑にはならなかったのです。14節にあるように、宰相たちがうまく手を回して、総督ピラトを説得して揉み消したからです。15節。そこで彼らは金をもらって、指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。このマタイの福音書が書かれたのが、それが正確にはいつということはわからないのですが、ほぼ紀元50年から紀元70年の間、結構、幅が広いんですが、紀元50年から70年ぐらいの間だろうと言われています。そして、このマタイの福音書が書かれたその時には、そのデマ情報が広くユダヤ人の間に広まって、今日に及んでいるとあるのです。しかしそれから、さらに2000年近くも経ちました。しかし2000年経っても、このイエス・キリストの復活という出来事は、様々な反対の説によって疑われています。今も、人々は、イエス・キリストの復活という、この出来事、事件を信じたくないのです。未だに様々な、それを否定する説がありますが、いくつかの説を挙げていますと、第一の説は、もう、ここに出てきた説そのものです。偽装説、欺瞞説。弟子たちがイエス様の体を盗み出して、どこか決して見つからないところに隠して、イエス様は復活したと宣伝したという説です。しかし、実際、弟子たちは、そんなことを考えるどころではなかったのです。また、そんなことをしでかす勇気は彼らにはありませんでした。弟子たちはどういう状態にあったかというと、イエス様が捕らえられた後、今度は私たちが捕らえられて同じように処刑されるんではないかと怯えて恐れて隠れて鍵をかけて、もうガタガタ震えていた。それが弟子たち。そんな臆病な弟子たちが、しかしもしも思い立って、ここでこんな風に隠れてビクビクしていても始まらない。こうなったら、イエス様の体を盗み出して、どっかに隠し、イエス様は復活したと宣伝しよう。新しい宗教を作ろう。彼らは、そうやって、実際に、墓に行って盗み出して、そして、復活したという偽りを、伝えたとしたらどうでしょうか。もしもそうだとしたら、お弟子さんたちはみんな自分たちのでっち上げた嘘のために命を懸けてこの後働いたことになります。そんな嘘をでっち上げることに彼らにどんな利益があったでしょうか。彼らはそのことのために捕らえられ、無知で打たれ、そのことをもう決して語るなと脅され、実際、ユダ以外残された11人の弟子の中で、ヨハネ以外の全員が、このキリストの復活を伝えたがゆえに、 みんな殉教していったのです。そのことを伝えたがゆえに殺されていったのです。人はそれが本当だと信じるから命を懸けて働くのです。自分ででっち上げた偽りのために、嘘のために命を懸け、命を捨てる人は誰もいません。この欺瞞説、偽装説をどう考えても私たちは認めることができない。第2番目に挙げられる説は、幻覚説とかヒステリー説という説です。あまりにイエス様を愛し慕っていたために、その死を受け入れられない人々、そしてそのために精神的に不安定になっていたために、彼らは幻覚を見たのだというのです。実際そのようなことがあるようですね。私の弟が1歳で死んだとき、私の母はですね、本当に精神的に大変な不安定な状態になってしまって、愛する子供を失ったというですね、状態の中で、本当にですね、普通でない状態になってしまって、ある日ですね、暗い外出からですね、こう帰ってきて、青ざめて帰ってきて、途中で息子に会ったとですね、言いました。不思議な話です。未だにですね、そのね、青ざめた顔をですね、忘れることができないんですけどですね、死んだ息子は、弟は豊かって言うんですけど、豊かが出たって言うんですね。不思議だなと思うのですけど、本当にですね、愛する子供を失った不安定な状態の中で、不思議なものを見たのでしょう。幻覚を見たのでしょう。そのようにですね、彼らは幻覚を見たのだというのです。特に、イエス様を見たと主張するマグダラのマリア。彼女は、もともと7つの悪霊に疲れていた女性と言われています。そんな彼女の、まあこれは説ですよ。そんな彼女のヒステリー気質が、イエスは蘇った、私はその方に出会ったのだと言わせたのだという説なのです。しかし、蘇られたイエス様と出会ったのは、マグダラのマリアだけではありませんでした。イエス様が復活したことを決して信じないと主張した、例えばトマスという弟子も言いました。疑り深いトマス。絶対にそんなのは信じない。私はその手の十字架の釘跡に指を差し入れ、脇腹の槍の跡に私の手を差し入れてみなければ、それが本当に十字架で死んだイエス様とは信じないぞと言い張ったトマスは、しかし、その後で蘇ったイエス・キリストに本当に出会って、実際に触れたかどうかは聖書に書いていませんが、イエス・キリストに、復活のキリストに出会って信じたのです。パウロがコリント人への手紙を書いたのは紀元55年頃と言われています。イエス様の復活の出来事から25年ほど経過した時点でパウロの手紙、コリント第一の手紙を書かれました。そんな時点で書いたその第一コリント15章の6節でパウロはこう書くのです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。すなわち、パウロは言うのです。実際に復活されたイエス様に出会った500人以上の兄弟たちの大多数は、その出来事から25年経った今も、今なお生き残っている。だから、直接その目撃者たちから証言を聞くことができますよ。信じられないんだったら、目撃者が何百人も残っているんですから、ぜひ会ってみてください。と、パウロは書くのです。第3番目の復活を否定する説は、蘇生説とか昏睡説と言われる説です。すなわち、イエス・キリストは十字架につけられ、そこで死んだと言われているけれども、本当は死んでいなかった。死んだように見えただけ気を失っているか、仮死状態になっていたか、 まだ本当は息があったのだ。ところが墓の中に葬られて、冷たい墓の中の空気に触れて、ふーっと息を吹き返したのだという説です。実際はイエス・キリストの十字架の死は確認されていました。前にも触れたように、足の骨を折ろうと思ったらもう息がないので、その死亡を確かめるために兵隊がイエス様の脇腹を槍で突いたら、血と水が分かれて出てきた。心臓がすでに破裂した状態になっていたと証言されています。しかし、もしも言われているように、昏睡状態の中から蘇生したのだとすればどうなるでしょう。そうだとしてみましょう。墓の中に葬られて、天布でぐるぐる巻きになった顔も体も全部ぐるぐる巻きになったイエス様が、その布の中でパーって息を吹き返します。3日間全く何も食べていません。相当の出血をしているはずです。大変な出血。瀕死の重傷を負っていたはずです。そんなイエス様が息を吹き返したからといって、まずどうやってこのびっしり巻かれた雨布をほどくことができるんでしょう。まあ、一生懸命ですね、体をこよじりながら、やっと、それから抜け出したとしましょう。その後待ってるのは、どうやって男が何人もかかってやっと動かせる墓穴の前に立てかけてある重い石を中から動かすことができたでしょう。いや、動かすことができたとしましょう。そうすると今度はここにローマの番兵が見張りをしています。どうやってこの番兵をなぎ倒すことができたでしょう。フラフラの状態で。そしてその後、弟子たちの前に現れて、弟子たちはこの復活のイエス様の前で本当にひれ伏して、我が主よ、我が神よと礼拝をしているんですが、でも、それこそ、そんな状態だったら、フラフラの状態、もう直ちに救急車を呼べというような状態だったはずなのです。とてもとても、蘇生したということは考えられません。復活とは、蘇生ではないのです。本当に死んでいたお方が蘇った。第4番目に言われている説は、死体移動説です。イエス様を十字架にかけたユダヤ教の当局者たちが、イエス様の遺体を弟子たちが盗みに来るといけないので、こっそり彼らの知らないうちに別のお墓に移しておいた。それを知らない女たちや弟子たちが、最初に葬られたその墓にやってきて、そこが空っぽだったというので、イエス様は復活したと言い始めたという説です。しかしこれも、到底、ありえない説です。もしもそうだとしたら、イエス様のご遺体は、ユダヤ教当局者が握っていることになります。すると、弟子たちがイエスは復活した。私たちはその方を復活のキリストに会ったので、見たので伝えると言っている、その伝道を見て困り果てることはありえません。その口を封じる簡単な方法があります。それは、イエス様のご遺体を持ってきて、みんなの前に掲げながら、エルサレムの街を一回パレードすれば、弟子たちはシュンとなってしまいます。イエス様の死体がそこにまだ死んだままであるから。しかし、それができなかったのです。ユダヤ教の当局者にはそれができなかったのです。こうやって見るとき、イースターのこの出来事、復活の出来事に明らかな事実があります。二つ。イエス様のお体がないという事実と、イエス様の弟子たちが驚くべき変化をしたというこの変化。この二つは明らかな事実です。今でもエルサレムに行きますと、ここがイエス様のお体が 収められた場所だと言われる場所が少なくとも2箇所あります。カトリックが特に管理している聖墳墓教会という教会と、園の墓と呼ばれるとても美しいですね、公園のようになっているそのお墓と、どちらも行列をしてやっと中に入れます。例えば聖墳墓教会、長い行列を作ってイエス様が納められたと言われるお墓の前に行列を作って待っていますと、頭を低くして中に入っていた人が次々にやってきます。そして待っている人の横を通り過ぎるときに聞くんです。中はどうだった？そうすると、中に先に入った人が、何もなかった。何もなかった。って言うんです。そのまま墓っていうところに行ったときにもですね、中に行った人が、なんだ？何もない？って言いました。皆さん、何にもないから素晴らしいのです。何かあったら、大変です。そこにイエス様のお骨があったら一体どうなりますか？骨がそこにあったら、その瞬間世界中のキリスト教はもう崩れてしまいます。教会はすべて閉鎖になります。私も即座に牧師を辞めて、この教会も即座に閉鎖して、キリスト教はもうそれでおしまいです。キリスト教というのはイエス・キリストが復活したという事実の上に立っていますので、出来事の上に立っていますので、それが覆されたら終わりです。しかし、園の墓には英語でこう書かれています。ルカの福音書の言葉ですが、ここにはおられません。蘇られたのです。ここにはおられません。何もないお墓。何にもない、それが実は大切なのです。また、あんなに臆病で自分可愛さのあまりイエス様を捨てて逃げ出した弟子たち、イエス様のことを知らないと否定した、打ち消した弟子たち、しかしその弟子たちの変化には驚かされます。まさに人が変わったように、イエス様が殺された同じエルサレムの町で、その十字架の処刑からあまり引かずを置かない、そんな後に、その中で彼らはどんなに鞭打たれ、どんなにもうその話をするなと脅されても、私たちは自分たちの見たこと聞いたことを語らないわけにはいかないと、彼らは堂々とイエス・キリストは復活しましたと伝え始めたのです。一体何が彼らをそのように変えたのでしょうか。答えはたった一つしかありません。復活されたイエス・キリストに出会ったという事実だけがその答えです。しかし、祭司長や長老たちは明らかなイエス様復活の報告を受けながら、あえてそれを否定し、それを信じることを拒んでしまいました。コリント人への第二の手紙13章8節。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。偽りの上に偽りを重ねながら、真理に逆らう人々の姿は本当に哀れです。見ても見えず、聞いても聞かず、真理に目を閉ざし、耳を塞ぎ、固くなな心を持ち続ける、そんな人々の姿には、本当に悲しみさえ覚えさせられます。急に話題を変えますが、一昨日の夜9時54分からの報道ステーションをご覧になったでしょうか。報道ステーションで驚くべきニュースが流されました。全世界は今、未曽有の経済危機を迎えています。その震源地はアメリカです。そしてアメリカはクレジット社会です。クレジットカード社会です。そのクレジットカードによって、 アメリカは今大変な事態に陥っているというのです。すなわち、限度額いっぱいの借金をカードによって行って、しかし急激に社会が、経済界が変化したために多くの人々が破産状態に陥り、またクレジットカードによって、クレジットによって買ってしまった家の支払いができないためにみんな家を手放さなくなってしまったという、そういうニュースの後で、なんと今アメリカの社会は、そしてアメリカの全米の5万の教会で、そういう借金生活から立ち直らせるための講座が開かれて、人々がそこで初めてお金をどのように使ったらいいのか、自分の抑えきれない欲望をどうやって抑えることができるか、初めて学び始めたというニュースなんです。教会で、全米5万の教会ですから大変な数ですが、アメリカ人たちは今学び始めて、そしてもうクレジットカードは使わない、これからは現金だけで買い物をするという生活に切り替える、そして今持っているもので満足する、聖書が教えているもう単純な原則です。今持っているもので満足する、肥大して肥大していく欲望を本当に今捨てる。私たちの欲望というのは 分数で言えば分母です。分母が大きくってどんどんどんどん大きくなるからですね。ますますこの分子を大きくしていかないともうですね、満足できない、分母ばっかり大きくなっていく。しかしその分母を小さくしていく、すなわち今持っているもの、今与えられているもので感謝する、そのことを初めて学び始めた。そして10分の1、収入の10分の1を貯蓄に回し、10分の1を神様の働きのために献金し、あとの10分の8をもって計画的に生活を組み立てていく、そういう生活設計のあり方をアメリカ人は今初めて学ぶかのように教会で聖書から学び始めたというニュースが報道ステーションで流されたのです。聖書が教えるお金の使い方、欲望の抑え方、この古い古い聖書、何千年も前に書かれたこの古い古い聖書がなんと現代のこの時代の経済生活に対しても、この経済危機の状態の中にあっても、実は聖書こそが力強い導きを与え方向を指し示しているというのです。なぜなら聖書にこそ真理があるからです。真理に逆らっては何もすることができない。まさにこの経済的なパニックは真理に逆らっているがゆえのパニックだというニュースなわけです。とても考えさせられました。イエス様の復活という事実は私たちにとってどのような意味があるのでしょう。とてもとても残された時間の中で語り尽くせない復活というこの出来事には豊かな豊かな祝福があるのですが、その一つだけを最後に取り上げて締めくくりましょう。ローマ人の手紙の1章の4節にこうあります。清い御霊によれば死者の中からの復活により大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。皆さん、このローマ1の4は重大な御言葉です。復活は、イエス・キリストが確かに神の御子であり、子なる神ご自身であることが公に示された出来事だというのです。イエス様は、ただの歴史上の偉大な人物、偉大な聖人ではないのです。 この方こそ、復活が事実であるとすれば、この方こそ、なんとこの宇宙の創造主であり、この宇宙の支配者であり、絶対者であり、全知全能の神ご自身であるということが、復活によって明らかにされたというのです。するとどういうことになりますか？あのクリスマスの日、ベツレヘムにお生まれになり、あの会話桶に寝かされた赤ん坊は、神が人となられたという驚くべき出来事として、ただの偉大な人の誕生ではなくして、神が人となられた驚くべき出来事であることが確認されます。イエス様が見せてくださったすべての行い、すべてのそのお姿、すべての語られたお言葉は、神ご自身がご自身を見せてくださった、ご自身の言葉であったということになります。イエス様が流された涙は、神様ご自身が流された涙ということになります。イエス様が怒られたその怒りは、神ご自身が怒られた憤りであることがわかります。またあの最後の晩餐の席で、イエス様がお弟子さんたちの足元にひざまずいて、その足を洗われたというあの出来事は、なんと神が人の汚い臭い足を洗われた出来事ということになります。イエス様が自ら十字架の道を歩み、自らそこに疲れて命を捨てられたのは、神ご自身が私たちを愛するがゆえに命を捨てられた出来事ということになります。あの十字架の死は、一人の偉大な人物が人道支援のために犠牲的な死の素晴らしさを見せるために死んだ偉大な死ではない。神があなたのために私のために命を捨ててくださったという出来事になるのです。今日、あなたを愛し、あなたのために十字架にまでかかってくださった、そして蘇ってくださって、今も生きておられるイエス・キリスト。このお方に、ぜひ心を開きましょう。心を固くなにして、真理に目を閉ざし、耳を閉ざしてはいけません。真理に逆らい、神に逆らうものになるのではなくて、真理に従い、神のために生きるものとされましょう。イエス・キリストはおっしゃいました。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。このイエス・キリストに、どうぞ逆らわないで、あの、祭司長たちのように逆らわないで、このお方こそ、誠に神ですと認めて、この方を本当に心から受け入れ、信じる者に、従う者にさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、この朝もう一度、あなたの御言葉を紐解きながら、あなたが驚くべきことを私たちになしてくださった、そのことを考えました。十字架で死なれたイエス・キリストが三日目によみがえって今も生きておられる。そのことによってその方がただの人間ではなくて神の御子であり、子なる神ご自身であることが公に明らかにされた。神様、どうぞこの歴史に起こったこの出来事に私たちの目を向けさせてください。そしてそこに示されている明らかな数々の証拠に私たちが目を閉ざし、心を閉ざすことなく、一人一人が本当だろうか、一人一人が取り組みながら、もしもそれが否定できない事実であると知ったら、どうぞお一人お一人が心を開いて、イエス・キリストを受け入れ、信じ、この真理に逆らうものではなくて、真理に従い、真理のために生きるものに、どうかさせてくださるように、今日、死んで蘇った方が確かに私たちと共に今も生きていらっしゃる、共にいてくださること、その驚くべき事実とその驚くべきニュースを私たちの喜びとして新しい一週間を始めさせてください。感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。 もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。